エントミ界のバルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。第64回目の配信でございます。はい、はい、この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向こうに語る娯楽文化系情報ゲーム番組でーす。はい、
よいよいよいよいよいよい
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ
いよいよいよいよ
いよいよいよいよいよ
いよいよためマッドホーリー並み
で食べた。マッドホーリーだったんですか。田村正和かと、
うん、食べた。
食べましたか。違いの分かることも、
うんね、メンタルやられてて。
え、なんですか。どうしたんですか。急に、まあ、うつ問題、
うん、あるアーティストのライブに、
はいはいはい、
自分から行きたいって言っといて、
お
明日明後日なんですけど、
明日明後日、はい、
今さっき電話かかってきて、
お
明日なんだけど6時でって言われて、
朝、
いや夕方、夕方、
あ夕方、はい、
うん、なね、前の日に言われて、いいね、行けれるような、ね、
はい、
スケジュールの組み方してない。俺は2週間前にメールしてる。
あ
で、なんか笑いながら、ああ、行けないんだ、はははとか言われて。
ああ、行けなかったんですか。
行けるわけねえだろう、前の日にいきなり言われて、翌日っていきなり。俺はもう勝手にもう、あ、まあ、向こうも忙しいから、こっちが言うのもあれだから、
はいはいはい、
まあ、しょうがねえなと思って別の予定がもう入らざるを得なくなってしまったから。
はい、
何それ、何それ、俺が悪いの、それ。どうなの
それ。それは、でも。しょうがないですね。いや、向こうが連絡遅れたのは悪いですよ。
うん、まあ悪いよ。
山本さん悪くないと思いますけど。
うん、なんそのはははみたいな。うん、ああ、向こうからお前から言ってきたんで来れねえんだ、はははみたいな。
あ、そう。
どうかと思うんだよ、
お前。それはちょっとね。
どうかと思うんだよ、お前。悪いな、俺だ。悪いな、俺だ。
いやいやいやいや。
悪いな、俺だ。
でもまあ、まあ向こうの事情も考えると前日になっちゃうのはしゃあないかなって感じですよ。うん、でもそこまであの予定を空けとく義理もないんじゃない。それは、それは
確かに確かに、
うん、はい、だからもういいんじゃないですか、いけないってことで、まあ、また何か機会ありましたらあったらよろしくお願いしますねみたいな、はい、
大丈夫、それでも裏で俺の悪口も言われてるよね。
まあ言われてると思います。それは言われてると思います
けど、あいつさーって言われてるよね今ね。
ありえねえよ、
生きて生きてって言ってたのによ、電話してやったら
あいつも誘わねえわって言われてると
思います。二度の引かんじゃん。ふざけんじゃねえ俺やろう、お前ほんとに
知
るかも。
はい、
シルカンマさん、アルフィーなんか知るわけよ。
あ、大物アーティストだった、すげえ。
アルフィーが悪いんじゃないんだ。
すげえ、あのインディーズのなんかかと思ったら。
アルフィーじゃねえんだ、アルフィー悪いんじゃねえんだ、はい、あいつ悪いんだ。はい、
はい、ってことですね、はい、はい、で言うとね、僕の方はあの実はこれ収録日がですね、あれなんです、発売日なんです。
え、
発売日に僕ゲットしてきたんです、ガールズ&パンツァー劇場版ブルーレイ。
新庄君金ないのによくそんなの買えるじゃねえか。
分割払いです。カードで分割払いです。
ブルーレイをカードで分割払いで買うやつなんか聞いたことない。1
本買うごときで分割払いであのビクビクしながら、
しょべ
あの3回以上にするとあの利子かかっちゃうんで、
うん、3回
分割2回で2回だとギリギリかからないんで、
しょべ
来月から切り詰めます。
しょべえ、定価でいくらぐらいだ。
定価でこれはね、7800プラス税ですね。
まあまあそこそこするわな。
はい、
まあでも、でも欲しいか欲しくないか論になると欲しいわな。
欲しいですよ。
うん、
で、本当は、なんだ、限定版。特盛り、なんだっけ、ね、特装、特装版限定版。
特典みたいなやつ、はい、
だと、すごいんですよ。本編119分なのに、映像特典だけで200何十分あって、全部で合わせて370分です。とんでもない。
どうしちゃったのそれ、何が入ってるの。
イベントの様子とか、
ね、
もう いろんなものがもう。
だってまだこれやってるでしょ、劇場で。
すごいです。だから、まだ劇場でやってる作品をもうブルーレイで変えてしまうって、この不思議さ加減。だからね、これ、需要、これね、また新たな需要が生まれると言われていて、ブルーレイのね、
うん、
これブルーレイの価値が今回ね、すごいんですよ。ヘッドも 5.1 チャンネルサラウンドってあるじゃないですか。普通 5.1 チャンネルサラウンドを、まあ、機能あっても実際その 5.1
チャンネルにはスピーカーを5個ね、
スピーカーシステム5個を並べて、うん、でそれをなんか最適な位置で、ちゃんとした部屋でやらないと、
うん、
そのサラウンドにならないんですけど、今回のガールズ&パンツァーのブルーレイはですね、ヘッドホンで聞くだけでちゃんと 5.1 チャンに聞こえるように音響調整されてると。
でもそれがね、意味が分からん。
それがもうどんなもんなのかっていうのを僕楽しみでちょっと買った節はあるんですよね。だからブルーレイの
それまだやってはいないんだ。あ、今日買ってきた。
そう、今日買ってきたばっかなんで、だからこれをブルーレイで家で見た後、劇場で見てその違いを楽しむみたいな、
さらにもう一回行
く、さらにもう一回行くっていう、そういう価値が生まれてきてしまってるっていう。
だって知り合いが 5.1 チャンサラウンドシステムを部屋に行くんだけれども、
はいはい、
あの 嫁に、うん、いやうるせえっていう人
一周
一周一周で解体させられるっていう。
そうですよ、だから4畳半一間とかで住んでてそんなのできないじゃないですか、はい、それがヘッドホン一本で解決するっつんだから、これどんなもんかと。
できんの？
いや、わかんないですけど、それでも体験あるってなったらせざるを得ないじゃないですか。
まあ、じゃあちょっとそれまたレポートお願いします
よ。あ、またなんかあれだったら貸しますよ。
買います。
あ、買ってください。
買います。
買います。
はい、ガルパン、はい、買います。
はい、でそれをですね、来る途中の秋原のゲーマーズで買ってきたんですけども、はいはい、買ったらですね、ステッカー4枚もらえたので、
はい
はい、各キャラクターのですね、ダージンさん
と、ね、ダージンを
サンダース高校のケイさんとですね、フラウダ高校の、カチューシャさんとですね、黒森峰高校の、お姉ちゃん、
おお、
石積真子さんですね、はい、4枚ありますので、はい、これメールをですね、ご感想を添えてですね送っていただきますと、この中からお好きなものを1枚
プレゼントコーナーで、
はい、差し上げますので、もしね、欲しい方いらっしゃいましたらですね、ご意見ご感想に添えて、誰のステッカーくださいっていうことで書いていただくと、もし送ってくれた方いらっしゃいましたら、私が責任を持って発送いたしますので、よろしくお願いします。あ、ちなみにプラウダ高校のカチューシャちゃん僕がもらいますね。これはダメです。
うわ、うぜ
それ以外、はい、
残ってんのもう一回言ってじゃん。
ダージリンさんと、ケイさんと、うん、西住真帆さんですね、はい、そのうちから、はい、ご希望のものを、はいはい、差し上げます。
じゃあ お便りの宛先は、はい、matsu@utb.jp までですね。
はい、はい、こんな感じでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、そんなことで、
はい、
今回のテーマ、
はい
はい、俺たちの波の数だけ抱きしめて、
お、はい、来ましたね、
はい、ホイチョイですね、ホイチョイ作品を今まで2本やってきてるんですけど、はい、ホイチョイ3部作の3本目ということですね、
はい、
残っていた、波の数だけ抱きしめてなんですけども、はい、もうね、初夏に入ってきまして、うん、30度になって真夏日になったりする日も増えてきましたので、うん、そろそろもう夏かなと。もう暦の上では夏ですよ、
うん、
ね、立秋、立夏か、
うん、
過ぎまして、ってことで夏を大事に題材にしたこちら、
これをやりましょうと、はい、いうことですね。
なんですけれども、はいはい、
どんなお話ですかね、
はい、これはですね、波の数だけ抱きしめて、
はい、
1991年に公開された日本映画でございます、
は
い、舞台は1982年の神奈川県湘南にあるミニ FM が舞台です、はい、モデルは、1983年に湘南に実在した、海岸美化を訴えるためのミニ FM ラジオ局 FM バナナでございます、はい、うん、これを舞台に、いろいろとこう、ね、青春の、模様を繰り広げるという青春ムービーとなっておりますけどもね、はい、こちらがどうですか。
新宿、
はい、
見たけど、
はい、
この作品、
はい、
いいよ。
いいですかこれ音拾ってんのかなさっきから気になってる
いいよ。
いいですか。
いいよ、
はい、これはですね、またなんかちょっと前2作とはちょっと趣が異なるんですけども、これまた出演がですね、
いいね、
織田裕二パイセンと、
いいね
中山美穂里、
いいね
いいねから先をちょっと聞きたいんですけど、いい、ね、どうですか、どういう感じが、どこの辺が良かったですか。
重い。
え、
重い。
重い、どういうことですか。
作り手の重い。
あ、作り手の重い、はそっち、ヘビーじゃなくて、はい、
いいね。
もうなんかそのヘアスタイルとも相まって井上陽水にしか見えないどういう何が伝えたいのかちょっとよく分かんないんですけど、
すごい
すごいいいですか、
うん、この映画すごい良かった。
あ、この映画ね、うん、はい、まあ、いつも の監督脚本はね、馬場さん、一色さんっていうボイチョイの人なんですけども、うん、まあ、なんか最初ね、白黒モノクロから始まって、うん、でミポリンの結婚式のシーンから始まって、うん、でだんだん過去に遡ってっていうことですけども、うん、はい、
これ見てなかったんです、私。
あ、はいはい、
お恥ずかしい話。
いい。
で、ちょっと乱すじゃないですか。
見ますね。はい、
で全く予備知識なく。
はい、
まあ、中山美穂がなんかやってるなってみたいな当時の CM を見て覚えてたんですけど。
91年当時。
はい。織田裕二が出てくるじゃないですか。
織田裕二出てきますね。
来たね。
来たー。
来たね。
はい。来た。
なんだよ。はい、織田出んのかよと思って、
出ます
言えよ
前作
先に言えよ、水くせえなと思って、
ね、彼女が水着に着替えたら引き続き
織田出んだったら先に言ってくれよ
と思って、はあ、すいません
っていう、そのなんか、やっぱオープニング見てての、こうテンションがグイグイ上がってく、金ちゃんの仮装大賞のようにブブブブブブブブブって上がってく自分はいた、いた、落ちてない落ちてない
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
テテテ
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
え、
同じこと2回言いましたけど
波の数だけ抱きしめた織田裕二の映画、
はい、
彼女が水着に着替えたら
は着替えたらは、まあ言っても原田知世ですよ。原田知世 でその中で織田裕二がやっぱサブ主人公というか、まあ、男側の主人公ですけど、まあ、まあまあまあまあ
そうね、猿回し的な猿的なところはあったね。
猿回し
の猿織田家にね、
ラーメンズの片桐仁み
たいな、うん、確かに波の岡崎抱きしめたは織田の映画化論になってくると織田の映画だね。
織田の映画でしょ。もうこれ時期的にも
織田ズムービーだね。
織田ズムービー、東京ラブストーリーの、
あ、もう受けて受けて
撮影時期的にどっちが先かは分かんないですけど、
だからあれか、あの時の輝きみたいなちょっとねえんだ織田に。
あの時の
輝きって、
あ、原石感、
原石感がねえんだ。
原石
感出来上がってる感がもうちょっとあったんだよ、波の。
ちょっとそうですね、はい、
あ、ちょっとチヤホヤされ始めてる時でもう、
はいはいはい
はいはいはい、
なんかのこう、うん、自分のところし
よう。いやだから顔真似しても顔真似しても音声メディアだから分かんねえんだ、
ね、
分かんねえんだ。
室井さんみたいな顔してる小田さんですけど、これはね、あ、まあでもちょっとね、最初に言いますけど、これまでのホイチョイの良さっていうのがねないです。ないというか、その翼をもがれてる感、正直
陽気さみたいなちょっとなくなったよね。
うん、なんかなんだろう、別の良さはあるものの、うん、今までのホイチョイで良かったのが、なんちゅう
か、ね、バカっぽさはちょっと減ったよね。
バブル感と、あと冒険っていうね、ワクワク感、冒険のワクワク感。
バブルかける、バブルかける冒険ね。
そうそうそうそうそうそう。バブリーさとこの冒険のワクワク感っていうのがやっぱね、
確かに減ってる。
前2作の特徴でもあったと思うんです
よね、うん、そのキーワードだよね、ホイチョイを作る上で、
はい、というのもこの作品は、その公開当時の、時代を舞台にしてるんじゃなく、ちょっと昔の82年っていう、
うん、
またちょっとさっきの青い炎、あ、さっきのっていうか前回の青い炎もね、その辺でしたけど、82年っていう時代を舞台にしてるんですけど、82年はね、バブルにまだ入ってません。不況でございました。
ああ、そう、
ええ、
まだバブリーじゃないんだ実際。
まだ全然バブリーじゃないですね。バブル感っていうのだから、作ってる時代がちょっとバブルだから、まあその辺は若干あるかもしれないですけど、でもテーマ的にバブルを前面に押し出そうとしてない
してないね、確かに、
うん、でやっぱね、白黒から始まるみたいなのがあって、ちょっともやっぱモノクロな感じ。
でも、大前提だけど、ごめん、ちょっと先に言わせてもらっていい、
ええ、
まずこれ面白いよ。
あ、面白い、
うん、
そこはやっぱり、はい、
これはまず大前提のものすごい面白い映画という上での何かの表だというふうに聞いてもらいたいよね、
はいはいはい、なるほどなるほど、はい、
なんかちょっと今マイナスの方向に進んでるけども、うん、面白いということがあった上での、
はい、
っていうことでいいですかそれ。
あ、もう
そういう認識でいいですか。
最終的には面白いと思ってます、
はい
はい、ちょっとね落としてあげる、
はいはい、
ですけど、はい、でまあちょっと不景気でバブリーさはないって言うと、あと冒険しないんですよね。
あ、冒険感はないね。
冒険感、
最初無駄な秘宝を狙ったりとかしないもん、
ね、そうそう、スキーだと田中邦衛のところにホッ
て、ヘリで行きゃいいのに無理やりスキーで行く
危なさ、ね、
行く
スキーで
のとかもないし、
ウェアを届けるみたいなのと、うん、あともうね、前作なんかはもろに宝探しの話でしたからね、
はいはい、
50億のお宝を見つけて、はい、次100億のお宝探しみたいな話ですから、ロマンのね、っていうのではないですね。FM、ミニ FM の、はい、を背景にしたちょっとなんか三角関係みたいな
話。いや、でもいい話だったじゃないの。
いい話ですよ。
これ、
うん、
これね、ちょっと俺、はい、その中山美ポリンが、
はい、
ポリンがね、
ポリンが
ラジオ DJ をやってるミニ FM を、はいはい、なんかこううまい塩梅に湘南中に聞かせるみたいな話じゃない、
は
い、
そうですね。だからミニ FM で最初はもう全然数百メートル
しか行けない趣味のサークルの話だよね、
はい、それをちょっとねアンテナを今日どんどん増やして、
茅ヶ崎から逗子の森と海岸まで聞かせようみたいな、
はいはいはい、はい、そういう話ですけど、
いいんですよすごい、
うん、
そのまず なんていうのかな、こう青春の荒々さみたいなのも出てきつつで、はい、俺ね、これ最初のシーンでね、大丈夫だなと思ったのは、
大丈夫だなっていうのは、
はい、うん、大丈夫だなと思ったのは、
はい、
なんかこうミポリンが、
ミポリンが、はい、
車がなんか砂浜でハマってる別所哲也、まあ、別所哲也って時点でちょっと面白いんだけど、
ハムの人、うん、
別所哲也が出てくる時点でもうすでに笑えるポイントなんで、別所
哲也パイセンね、
うん、はい、 オープンカーのワゴン、ワーゲンかなんかが、ね、それに対してミポリンが、はいはい、この辺よく車はまるからみたいな、
うん、慣れっこなんです
ね、
うん、
みたいな、まあまあ、つうか砂浜車走んねえしと思いながらも、でそのね切り、なんか切り返しで、なんかこう車をこう上げるために、はい、なんかね、あの木の板みたいな
板を見つけてきて、板切れね、
で入れてあげるところに、はい、その一連のワンカットで、はい、なんかね、サーファーがワックス
を塗って
る
んです
よ、ね、塗ってんの、一生懸命
板にね、
そう、板に塗ってて、はい、でその時に俺ふと思ったら、
はい、
あのサーフィンにおけるワックスを、うん、なんかこう思いっきりこう裏側に塗ってるわけ、
そう裏側にね、
うん、はい、でちょっとスキーのワックスとの違いは、はいはい、結局サーフィンのワックスって滑り止めだから、うん、裏側じゃなくて表面に塗んなきゃいけない、
そうそう、あの乗る側にね、
乗る側に塗って
滑る、だからそうスキーの板は滑らせるために塗るんだけ ど、うん、だけど
ワックスは滑り止め、
サーフボードのワックスは滑り止めに逆の用途ですよね、
っていう演出部的なミスが見えたんですよ、
はい、演出部的なミスっていうか そこに対してミポリンが突っ込んでるんですか、
そうだ、俺ただの演出のミス ミスだと思ったの、
あ、はいはい、
出た、
ああ最初塗ってるシーンを
見て、素人映画だと、
はいはいはい、はい、
だから食料庫に食料庫って書いちゃう
のそれは別の映画でしょアイアンマンヒーローの話でしょ、
うん、こういうのがイラッとするわと思ったらミポリンが軽く、
う
ん、
そう
スキーとは違うんだからちゃんと表に塗んないとダメだと、ワックスを、
う
ーできるーと思って、
分かっとるやんけ、
これは分かってるやつが作ってる映画だと、
はい、
これは大丈夫だと、
はいはいはい、あそこで大丈夫だと、
でその後、まあ、ちょっといろいろあって、はいはい、あのハムの人とミポリンが、ハムの人とミポリンがなんかサーフィンをするシーンみたいなのあった
り、ありますね、ありますね、
あそこは結構なんかざっくり撮ってるんだけど、
はい、
なんかこう湘南のことを皮肉りながら、
はいはい、
沖まで来たら 1,2 時間待って、うん、でいい波が来なかったらそのまま帰って、はい、今日はいい波が来ねえなみたいな感じでガラムを吹かすのよみたいなそれもなんかこうなんか湘南はイコール波来ないみたいなの皮肉ってるじゃない、
はいはいはいはい、
で撮り方もなんかザブザブ水中カメラみたいなの撮ってるんだけどそのダイナミックじゃない感じの撮り方で、
はい、
あちゃんと湘南って実はそんないい波来ない千葉の方が上なんだぜみたいなことを皮肉って撮ってて、もうね100点ですよその時点で。
もうそれはあれです
か、湘南人として、
湘南人として、
ね、サーフィンの描き方ももうすでにその瞬間そのシーンがだけでテラスハウス防衛してますから、
はい、あのサーフィンっていうだけでなんかカッコつけてるカッコいいだろみたいなところを実はそんなにカッコいいもんでもないし
ないよっていう、テラスハウスは本当にピチャピチャしてるだけですよ、ね、
いやでも湘南の住んでる人からしたら日常ですもんね、
そうそうそう、
日常でもう波もがいい波来ないのも日常だし、延々パドリングして1日終わるのも日常だし、うんうん、っていうのをちゃんと切り取ってる、
うん、うわーこれは大丈夫だと、
はあ、
ただやっぱハムの人はちょっと不安があったけど
いやでもハムの人いいですよこれハムの人ってあすごいです、ブロードウェイとかも出てるし、すごい帝劇のミュージカルで主役を張っておりました、これあれですよ、第15回日本アカデミー賞の優秀新人賞を取ってますからね、別所哲也さん、これこの映画で、
あそうなの、
そうですよ、
ハムの人、
あと松下由紀が、アカデミー優秀助演女優賞、松下由紀これ素晴らしいですよこの映画の、
これ
真っ黒ですけどね、マジでシビクロサンボみたいな、
いや俺別にこの映画のダメ出しをするつもりねえんだけど、松下由紀黒すぎじゃん、
これで、これで言うともうね、さっきの青い炎のマットホーリーの
マットホーリーより黒いぜ、
マットホーリーの佐藤二朗さんぐらいマジで塗ってんじゃねえかぐらいの真っ黒さです
ね、そうそうそう、黒すぎ、
ちび黒三本
いや中山美穂も大概黒いけど、それをさらに上回る松下由紀の黒さ
すごいですね、あれどうしたんだろう、マジでヒソロとか行ったんですか、塗ってるんです
か、おかしいよ、
おかしいですよ、面白いレベルで黒いですもんね、
うん、黒すぎ、
唇だけピンクっていう、う
ん、いやでもね、やっぱあ松下由紀やっぱ若い時は本当に今も美人ですけど、ね、若い時は本当に可愛いなと、
ほいちょい最高おっぱいですよ
松下由紀の、
松下由紀今までそんなに、
あそのエロさはないよね、エ
ロ
要因的なところはない、
エロ要因はね健康的なんですけど、健康的でもね、
いやでもちょっと
ブルンブルンですよ、だって今までそういうのなかったんですよ、実はホイチョイって、うん、
ないね、
あのスキーは雪山だからもうずっとスキーウェア着てるし、
うん、で、カズが水着着てたらもうバニガラの格好してなかったっけ、
それはあのあれでしょ、カノミカさんでしょカノミカさんのバニガラありましたけど、でも本当にあれ背景の一部みたいな感じなんで、うん、 あんまりクローズアップされてなかったですけど、これ松下由紀は素晴らしいですよ。
ビキニいきなり脱ぎ出したよね、なんか
いきなりその T シャツをこうやって手をクロスさせて脱ぐやつ、
ちょっと笑ったもんな。何この人何やってるのと思った。いやよかった、このやっぱオープニングでね、はい、やっぱりなんていうの、このスキーの時もそうだったし、はい、スキューバの時もそうだったけど、はい、この DJ もそうだけど、ラジオとはこういうもんだみたいな様式美のカットが続くじゃん。
あ、そうですね、
このなんかヘッドホンつけたりとか、こう、うん、ちょっとこうなんかこう、なんかこうレベルメーターみたいなちょっと下げたりとか、
コールサインを
入れたりとか、それがいいよ。こうやっぱこのホイチョイシリーズはね、ここから全てが始まると
思う。ああ、様式美的な
様式美から始まる
音とね、
うん、
はいはいはいはい、
よかった。
いや、よかった。
これはよかった。
これあれ、あのちなみにこれあれで見ました、動画で見ました、借りてみ、
なんかこれで見ました、ちゃんと。
ああ、DVD これね、動画で見るとね、一番最初のところにあの CM 入ってるんですよ。
ほう。
それがですね、あの一応これハムの人が劇中で、あの博報堂の
社員、ああ、人って設定だね、
博報堂っていう、まあ、漢字はちょっと違うんですけど、うん、音は博報堂ですね、うん、博報堂の人がタバコ専売公社の新しいキャンペーンの企画を立たないといけない、
う
ん、それで FM
やってるっていうことだよね。
FM キウイっていう、はい、ミポリンがやってる FM 局と提携してみた話なんですけど、それがね、あのあれですよ、前回あのスキー連れてった時にやりました、タッタでスーパーライト、
タッタスーパーライト
田中邦衛がね、
田中邦衛が根岸のコンビニに毎朝買いに来て言う言葉、はい、タッタスーパーライト
タプタプとられて
たタプタプパタプタプ
サムタイム
スーパーライトでおなじみのサムタイム
サムタイムスーパーライトの宣伝をしているのがこのハムの人なんですよ。
ああ、なるほど、
ね、ここでつながるのと思って、
ああ、つながってんだ、田中邦衛つながりだ
田中邦衛出てないけど
絶対つながりだよね、これだから裏でスタッフ同士でつながったとつなげたんだ
邦衛さん、あ、何吸ってんですか
タプタプ
お、トプタプトプラ
タプタプ
ほーっつって、これ次使いますわ
っていうことで、いや、でも絶対そうだよそれはね、思った俺も
これ、来たと思って
来たね、
これなんか
これもだから、サムタイムが スポンサーになってるってことでしょ。
そうですね、JT がやっぱついて
うまいよね、本当に
で言うと、前回のその、前回っていうか前作か、彼女が水に着替えたらであったの、うん、プロダクトプレイスメントっていう、そう意図的に実在の商品をバンバン出して
入れてバンバン入れてくるラインやつね、
で電通戦略みたいな、
うん、どんどん買いたくなっちゃうでしょ、バドワイザーバドワイザーとかにし
ち
ゃうでしょ、
終わったらバドワイザー飲みに行こうみたいな、うん、そういうやつはちょっと抑え気味なんですかね、というか、まあ
気持ち抑え気味だよね、
あんまりそのロゴがバーン出てきたりとかっていうのはないですけど、
そんないやらしくなかったと思う、うん、
せいぜいなんかケンウッドのカーオーディオとか
タワレコもあったね。
タワレコもありました。
うん。うん、松下駅は途中でなんかレコード買ってくるみたいな時に買ってきたちゃんとタワレコの袋をちゃんと持ってて、それを中野に渡してたから。
はい。
あ、うまいな。あとやらしくない感じの配置の仕方だったね。
ああ。やっぱ電通的なところはちょっと違う。やっぱ今回博報堂ですか。
はい。
カラーがち
ょっと。あれ博報堂さんだと思いますよ世の中。はい。
なんかマジでのは、
はい、悪お父さんだと思います。まあ、あいつら本当死ねばいいと思います。本当に本当ムカつきますわ。
まあまあその辺にしておいてもらって、はい、はい、あのプレゼンのシーンとかね、あのスライドなのがすごいいかにも時代。
ああ、あったね。パワポじゃないん
だ。パワポとか全然なく
て。スライドだよね。
スライド。
理科の授業で見てたやつだよね。
あの透明なシートで、はいはい、プロジェクターでやるやつ。
はい、やってました。
あとあのその会議のシーンで。普通にタバコ吸ったり、あのライターをつけたり消したりしてる人がいるみたいなのも、今じゃちょっとなんかね、
あ、そうね、なんか室内で会議のシーンでタバコ吸うっていうのは今じゃちょっとありえないよね。
普通にあのジッポをつけたり消したりしてるんですよ。態度悪すぎじゃないですか、ね、普通に。
いや
でも広告マンってこんなんだなみたいな。
うん、いやよかったな、
はい、
でちょっと俺個人的な、あの感想というか思ってることなんですけど、
はい、
このキウイ、え、
FM キウイ、
FM キウイっていう、
はい、
このあれじゃないですか、はい、あのそのちっちゃいミニ FM 局の話じゃないですか、はい、でこれのロゴのマークの看板みたいなので、
はいはいはい、
大きいのあるじゃないですか、
ありますあります、
で、うん、あれ、うん、ちょっとあの鎌倉出身なんで、
はい、
いいですか、
あ、お願いします、
今回初めて見たんですけど、
はい、
あれ結構あったぜ、
え、マジですか、
地元に、
ほう、
多分この映画で美術で設置したんでしょ、
あ、そういうことなんですか、 それがずっと残ってるってことですか、撤去されず。
わざと撤去してなかったんだと思う。
へえ。
今もあんじゃない、探せば。
91年の
子供心にこれなんだろうと思ってたんだ。
はあはあはあ、見たことある。
ある。
ほう。
で、設置料払うから置かしてくれっていうふうに博多さんが言ったんでしょ、多分。
へえ。
で、多分1年契約とかなんだろうけど、うん、外すのめんどくせえし、
誰も文句言わないから、
誰も文句言わねえから、まあいいかっつってずっとそのまま放置になってるのが多分今もある。
へえ。
結構1、2個じゃない気がする。
あ、そんなにあるんですか。
だから実際、だからこう看板をこの、はい、なんだ、作品内で設置してたりするけど、
はい、
多分まだ残ってるよこれ。
へえ。25年も経ってるのに、
うん、どこって言われたらいまいち言えねえけど、
オロナミン C の大村コンの看板みたいな、
うん、結構刷り込まれてる。あ、この看板ってこれだったんだと思ったもん。
はあ、なるほど。
っていうのがなんかすごいはあと思って夜中見て
聞いた。
これはってポーンポーンポーン知っとるで
湘南あるある、
湘南あるある、
湘南あるある。
すいません、新庄さん。
何ですか。
何て言うんですか。
湘南あるある。さっきあれ自分で言ってなかったっすか。あれ、
あ、出た出た。
あれでしょ、湘南はもう人が住んでない地域を指す差別用語だっていう話でしょ。
江ノ島から茅ヶ崎の方を見た、はい、そっちが湘南。
平塚とかね、
はい、あっちの人じゃない人たちが住んでる人たちが湘南地域。
人だわ。
江ノ島から鎌倉寿司方面は鎌倉寿司、は
い、鎌倉寿司
やめてもらいます、そういう。そう、ちょっと、まあ、ちょっとね、作品内でもちょっとそうイラッときました、正直。
湘南っていう
表現。でもね、いや、でもね、実際、これさ、鎌倉市内の映画ほとんどねえんで、てか基本ねえんだ、ワンカット
は。はいはいはい、
これ絶対地元の、ね、住民が、その湘南っていう言い方に対して怒ってるから入れてない。
そこ？
いや、でもそれが考えられないもん。
あ、そういうことなんですか。
うん。
あ
ー。あ、さすがプライド持ってんだと思った
の。神戸の人が、関西、大阪と一緒にされるの嫌みたいな。
そうそう、それと同じ。
はいはいはい、
多分それ以外の理由はない。
ああ、それ以外理由はない。
ない、ないと思う。
特に必要なかったからとかじゃないですか。
違う違う違う。だって絶対切れるもん。切り取れるし、絶対家取れるもん。
ああ。
わざとそれを切ってるってことはそういうことだと思います。
そこ？
いや、そうですよ、
絶対。湘南が NG だったんですか？どんだけ料金狭いですか？
いや、料金狭いんだよ、湘南の人間。湘南の人間じゃねえよ、鎌倉の人間は。湘南の人間は料金なんか広々だわ、もう。ガバガバだ。
ガバガバ。
あとちょっとやっぱ一つだけ気になったのは、はいはい、辻堂って言ってたね。
あ、辻堂、はい、
辻堂なんで。
あ、アクセントですか、辻堂、はい、
やめてもらいたいんですよね、そういう。
細かい、
あの由比ヶ浜なんで。
あ、由比ヶ浜じゃないですか。
あ、出た、素人。
なんで笑われてんの、なんで笑われてんの、キラキラ笑われてんの。
ちょっともう一回書
く、由比ヶ浜。何これ、何これ、バカにされ
る。そんなこと誰も言いません。
由比ヶ浜なんですか。
由比ヶ浜です。
え、どっちですよ、
なに、由比ヶ浜
どっちが正しいですか。俺、由比ヶ浜って言いました。
由比ヶ浜、
由比ヶ浜が正しいですか。
由比ヶ浜、
そんなこと言わなくないですか。
言うわ。言うわ。
由比ヶ浜なんですか。
由比ヶ浜です。
あ、
やめてもらえますよ、本当に。
由比ヶ浜で俺、マジでトンビに襲われたと。パン食ってたら、こうやってコンビニで買ったパン食ってたら、肩の後ろからシュピーンってきて、スバーンって。
あらあらあら、それもね、
ここマジで漫画みたいにシュピーンって羽でこう切れました
よ。あれそれはね、やっぱ素人だから。
やっぱね、地元の人は絶対にそういうのやれないと思うんですよね、
やんないやん。
あのよそから来たやつが襲われてるのにゲラゲラ笑ってるんですよ。
どうですか、この波の数だけ。新庄さんの見解は、
波の数だけはですね、だからまあちょっと最初の印象として、そういうなんかワクワク感っていうのは
ちょっと弱いかもねっていう、
ましたが、これね、織田裕二パイセンがですね、優柔不断の役なんですよ。
そう、
うん、
なんかね、はっきりしないの。
はっきりしなくて、
前作とかもっとグイグイ言ってた。
もうちょっとね、まっすぐな感じで自分を持ってる。
いや、いいんだけど、
役だったのが、そ
う、ちょっとあれなんだろうね、最近の若者像みたいに取り入れてるんだろうね。
やっぱこう、ほっぺたをこう下でこうしながら、
ミポリン、そう、ミポリンのことが好きなんだけど、うん、ずっと7年間好きって言えてないみたいな。
7年前から、
ね、キャーみたいな感じだよね。
どんだけ抱えてんだみたいな感じなんですけど、それがね、お大事パイセンがね、やっぱね、細かい演技で、目線とかでなんか心情表現したりしてるのがね、見えて、これ素晴らしいですね。でね、これやっぱ三角関係、ハムの人はミポリンにずっとアプローチをかけて、うん、横目で見ながら面白くねえなっていう感じで、う 言葉は発しないもののすごいビンビン出してくるじゃないですか。
出してくる。
ユージが。
ユージがね。うん、
でミポリンは実はあのお大事なことは好きなの。
好きなので、ね。
それも言えず。
言えず。
でその刃物の人をうまく利用して刃物の人の誘いに乗るようなあの素振りを見せてて、ないいだろってあのキスされそうになって、やめてくださいみたいな感じで、どういうことなんだって問いただしたら、実はその小田裕二の吉岡君も、あ、違う、小杉君のこと好きなんですみたいな話をされて、で別所あのハムの人も大人ですよね。
ハムがね、
ハムこいつね、ただの軽い
ハムが、ハムがただの軽い人間で振られて終わりかなと思ったら、
軽率なやつかと思ったら、ね、結構こいつね人間できてるんですよね。じゃあ言った方がいい、
じゃあお前言った方がいい、ああ小田裕二お前好きだって言った方がいいと。
で小田裕二のこともちゃんと応援してい
い、
いいんですよ。だからもう最後ね、
あの でも実際さ、そういうことなんだけど、はいはい、実は小田裕二のことを、はい、そのなんかみんなの仲間の中での明るいキャラクターだった、うんうん、松下由紀が好きだったみたいな、
そう、
その松下由紀、中山美穂、大裕二の三角関係みたいな、
そうだから、ね、
ザッツ90年代みたいなのが繰り広げられるじゃない。
実は三角関係2個あったっていうね。これね、で松下由紀はもうミポリン あの気持ちも気づいてるし、大裕二の気持ちも知ってるから、自分は身を引いてるんですけど、ある時にねちょっとねやっぱこう出ちゃうっていうかさ、小田裕二がそのハムの人に対して嫉妬してもう面白くねえやみたいな感じで、あの、ね、海岸で松下由紀誘って今日ぐらい飲もうやっつって缶ビール飲んでたら、なんかねふとした時にやっぱ松下由紀も小田裕二のことが好きな気持ちがちょっとやっぱ残ってる、
残ってるんでね、
からそういうなんかそんななんかあのね一方の代わりみたいなのにやるの嫌だみたいな、
私をちゃんと見てみたいな、
そうそうそう、したら大雨が
ザーッ大雨がいきなりこうかかったようにザーッザーッて雨が降り出しましたっていう実景のカットがあって、切り返しであの小田裕二と松下由紀のカット降り出してからまだ10秒経ってないはずなのに、まあびちゃびちゃ
びちゃびちゃ
びっくりするぐらい
びちゃびちゃ
びちゃ、
バケツひっくり返して
どうしたっていうぐらいびちゃびちゃ、いやいや帰れやと、その屋根のあるとこ10メーターぐらい下げじゃねえ
かそれおでじが自分のウィンドブレーカー脱いでこうやってね見せてあげて、
その
風引くぞ、
そうそう、そのウィンでその帰ってきてね、さあそれでなんかこう拭いたりとか
な、ほっといてよって言いながら風引くぞっつって屋根のとこに連れてってね、
でギュッみたいなね、
ギュッみたいなってやったあーみたいなとこにちょうどいいタイミングでミポに帰ってくるんですよね、
あのクソ女が
それで
ユージがワンチャン狙ってんのに、
そうそうそう、それであのハムの人と、いやあの本当は小田さん、小田ユージの小田さんじゃないわあの小杉君のこと好きなんでって言って、じゃあ行ってきた方がいいよってい
や、
お皿のねハムの人が返してあげて、
かなりも関わらず
で、そこで目撃したのが松下由紀と
小田裕二がイチャついてる絵を見てしまう、この中山美穂のはぁーみたいな、
はぁー、これね、マクロスで見たことあるマクロス劇場版愛を覚えていますが見たことある、
これ
違うんだこれはって、違うってどういうこと、
なんだろう、もう本当に絵に描いたような三角関係を
久
しぶりに見せてもらいました、
もう今作るとこれ恥ずかしくて消費じゃできない、
恥ずかしくてしょうがないあーどうしようみたいな感じでバタバタしてるうちに、はい、さっきまでびしゃびしゃだった小田裕二と松下が乾いてる、
綺麗に乾いてる
その間ものの1、2分なのに
どんなよく拭けるタオルがあった
の何があったかないけど、もうパリパリに乾いて
る、綺麗に乾いてる、
うん、これは良かったですね、
はい、
魔法ですよね、
魔法、はい、で、もともとね、ミポリンはあのアメリカに住んでる商社マン あのお父さんとお母さんのねとこに行かないといけない話だったんですけど、あのハムの人がうまく説得して、あの君の FM 局とうちの、航空団体でやってるプロモーションと連動してやろうとしてるから、もうちょっといてくれよみたいな感じで言うしてたんですけど、もうそんな小田裕二と松下由紀のイチャついたとこ見ちゃったショックで、もう予定通りアメリカに行っちゃうとですね、
そう、
でそのプロモーション当日がもう立つ日だったんですよね、
そう、
うん、で
前の日あんだけ雨降ってるのにね、うん、あんだけ晴れるんだみたいな、
ね、綺麗に晴れて、うん、
それもやっぱり気になってたところ
で、朝その FM 局のねあのホットテコヤみたいなところに小田氏が行くと、うん、書き置きがしてあっていない、で 車でね探しに行くんですけど結局見つからない。
ここからがね、
からがね、
ここからがいいんです、
いいですよ、いいシーンですよ、これね、
シーンの連続、これ本当にな、映画がぶっ壊れていくというのが見えますよね。
そうそうそう、だからハムの人は東京からクライアントをこの湘南に呼んで、で来る途中にラジオ聞いてください 76.3Hz でやってるんで、それ聞いてもらえば分かります。
K-I-W-I でしょ。 K-I-W-I 新庄君これをやればいいんじゃないなんこのポッドキャストやればいいんじゃない
あ、こういうジングル、
ジングル
一人でやるジングルなんですけど、それをこれ、ね、ハムの人がこううまくアンテナ引っ張ってきて、まだ彼女はこの辺にいるという
ね、
ラジオで呼びかければ聞こえるぞ
まあいけるでと、
いけるぞ、
ワンチャンあるでと、
もうアンテナ引っ張ってきて、この辺一帯逗子海岸の方まで、アンテナ通ってるから、お前自分の思い伝えろって言ってね、背中を押して送り出してあげるんですよね。それでこれがね、これ素晴らしい3分間ですよ。同じ敗戦の独壇場、まずもうね、回線開いて好きなんだお前が、あ好きだ、
そこ叫ぶとこね、
好きなんだお前が、
途中から来たーしか言ってないよね来たー、
大好きだー、
来たーって、あもうこの頃から来たーって言うんだこの人来
たまだ 3.FX 指してないのに、うん、大好きだーって言ってるのをミポリンがちょうどいいタイミングで聞いてるのかと思いきや、
聞いてるのか
と思いきや、いやミポリンは当然その前までその FM ラジオの
回聞いてたね、
聞いてたんですけど、ちょうどその小田裕二の告白が始まった
タイミングで来たーって言ってる時ね、
トンネルに入っちゃうんですよ、トンネルに入っちゃう。
いや人生ってそういうもんじゃない
ね。だからその言葉は届かずに、代わりにその東京から来た博報堂のクライアントがその話を聞いてて、思いっきりその小田裕二の絶叫告白を聞いて、なんだこれはっつって、君っつってハムの人っつってめっちゃ怒られて、結局そのタイアップの話もなくなり、ミポリンにその告白の釣りは聞こえず、で海岸で聞いてるね、松下駅とか、うん、ね、佐久間信が聞いてゲラゲラ
笑ってるっていう、まあ、非常にいい青春ムービーでしたね。
それをね、ユーミンサウンドに乗せて、うん、はい、それ10年後ぐらいに、9年後かな、ミポリンの結婚式で再会したみんな、その他5人メンバー揃って、その湘南のね、元あったもうボロボロに廃墟になっちゃってる、うん、FM 局のとこに集まってサーフィンでもする、うん、サーフィン、湘南のサーフィンは出たんじゃいけないですミポリンが教えてくれた、
ミポリンが教えてくれた、あの一連をハムが偉そうに言う、
ハムが偉そうに言って、
なんかね、
綺麗な終わり方ですよこれ。最後モノクロなんですけど、
最後モノクロで、うん、あれもう気にはなったよね、エンドロールが流れて、はい、ずっと海沿いを歩いてるように、あれ俺海沿いで止まるのかなと思ったら、エンドロールの間中ずっと辻堂の方に歩いてる、
ずっと辻堂方面にカラーになって、
礼服を着て、結婚式の後だから
結婚式
の、革靴とかハイヒールを履いてる状態で砂浜を 4,5 キロ歩いてる絵を撮ってる時点で狂気を感じてる
あれでもなんかそれこそ北野武監督のあの夏一番静かな海のなんかラストシーンもあんな感じでしたもんね、最後ずっと歩いてるの。
いや、あれは感情が乗ってるけどこれ感情乗ってないもん、シーンに
代わりにユーミンの和風のサーファー流れてるってい
う。いやでもね、俺これ、はい、この映画ね、やっぱすごいすごいいいんですけど、やっぱりね、ハムの人がね、
ハムの人、はい、
イレギュラーすぎるんですよね。
あ、そうですか、確かにね、新キャラですからね、
今までいないキャラクター像で、うん、なんかカッコつけてるけど、うん、実は使い物にならないクズっていう新宿みたいなキャラ。
いや、そんなことないくないですか。
いや、なんかこのクライマックスではいはい、はい、なんかこうなんか電波機みたいなのが
電波
受信機みたいなのが七里ヶ浜の七里ヶ浜の調子悪いからなんかあのメガネのオタクが、ちょっとお前ボートル連れてこいと、ボートル持ってこいっていう時に一生懸命ハムが、
はい、ハムがね、
ハムが持っていこうとするんだけど、いや俺もそれを見ながら、はい、嫌な感じなんですよ、
はいはい、
ハムはそもそも海の人間じゃないから、 ボートで持っていくこと自体にリスクがあるだろうなと思って、でまあそこはなかったことにしてもいいかと、まあ、助けに行くから、
はいはいはい、緊急事態
だし、うん、でそれを助けるってことによってそのキャラクターが立つじゃん、
うん、
でまあいっかと思ってたらびっくりしたよね、
はい、
走り出してすぐに、なんかポーなんかポールみたいなのに引っかかって
V に縄が
引っかかって
転覆
してあーって海に落ちて
兄弟子バカって言われる
死ねえと思
ったどうしようもない
なんなのあのシーン意味なくない
あれはだからハムの人がのダメさ加減を出すってだけですよね。いや本当はその前ですごいいいことも言ってるし
兄弟子
の背中を押した
後でも一応だからあそこでさその、うんすげえ重要アイテムを届けて話が進むんだったら一応彼が立つじゃんキャラとして
立ちますけど、
うん、何あれ
あそこ何もでき
ず海に落っこって終わりだぜでなんかその全部の物事が終わった後なんかみんな一生懸命頑張ってるのがハムの人なんか靴の中に入ってる
革靴の中に入った
水を出してなんかやったぜ感を出してたじゃん
何もできてね
えいやいやお前何もやってねえから
その後食らえず死ぬほど怒られ
るっていうこれはねぶっ飛んだね。
いや、もうなんだろうな。
だから、ここがなんかハムの人の限界値なんだろうなと、芸能界の上での。
それはちょっと、あれですけど。
だからこの人そんなに売れてないんだよ。
いやいやいや、この人舞台とかの結構あれですからね。
でもやっぱこの人はやっぱ子供の頃から出てくるためにちょっと笑えるっていうのもそういうことなんだろうなと思って。
やっぱちょっとね、面白いですかね。
はい。どうもやっぱ信用が置けないというかですね。なんかねっていうのはあり
ますもうこれ落とし入れる段階ではないですからね結構もうだからこいつ最初は嫌なやつで織田裕二の
戦いだったけど最初はちょっと嫌なやつだけど、うん、実はいいやつでみたいなのはいい
そこはもうその前に出てきてるから
だけどなんでそれいいですよでちょっとあのえ上げといて、うん、なんで一回下げないといけないの
そこでもう落とす意味はない
ですよ、ね、ないんで、
うんまあ、もう十分にいい働きもしてるし言ってしまえばもうこいつの役割はもう
終わってるんだよね
そこで一ギャグ絡ませ
る。一ギャグ絡ませさせるっていうむちゃくちゃな脚本。
確かにちょっとあれですけど、まあでもラストシーンも考えると、
このシーンですね。このシーンですね。
やっぱちょっとピエロ的な立ち回り。
っていう。
でもこの FM 局がここまで大きくなったらこういう場合ですよね。しょうもねえな。
これ今助けに行く前提の助けに行くことが前提の話だったのになんで落ちてんの僕。意味が分かんないでもう話が破綻してるんでストーリー上ここで
、はい、いやでもねこの後の告白シーンにつながります
からね告白シーンのね、
はい、
キターにつながります
からねキターにつながりますからねこれ
でも織田裕二はかっこいいよやっ
ぱりファッションが本当にねここねほとばしてますからね、うん、こう僕本当目頭熱くなりましたね恥ずかしいですけど
あちょっと
冷静に考えると恥ずかしいけど
目頭が熱くなり
熱くなりますこれやっぱり織田裕二のその熱
圧がね
圧がやっ
ぱりいやでもいいえこれさ
はい
ホイチョイ三部作っていうのはこれで終わりなの
一応三部作としてはこれで終わりですその後続くものとしてはありますけど
就職戦線異常なしとかはどうなのあれは
ホイチョイじゃない
ホイチョイじゃねえんだ
あれは
織田映画では
あってどんな時もでしょ
うん
うんこれは多分ホイチョイじゃないんじゃないですか、
うん、メッセンジャーはホイチョイ
メッセンジャーホイチョイです
でバブルへ行こう、
まあ、バブルへ行こうタイムマシンドラム式ですね、はい、
じゃあまあこの後も一応見るか
見てみましょうかなんかの困ったら
メッセンジャーバブルは見るか
はいなんかでもホイチョイのルールなのか知らないですけどやっぱねキャラクターの登場人物の名前が結構使い回しというか
ああまあわざとやってんだろうね
はい田中真理子っていう名前は前作 の、 あの彼女が水着に着替えたらの原田知世の役名でもありますしあとそのスキーに連れて行った時はその原田知世のお姉さん原田喜和子が出てたんですけどその時の役名がマリコって名前でしたね、はい、で吉岡っていう名前も前回
あ使えます
織田裕二の織田裕二の役名が吉岡っていう名字だったんですけど今回はハムの人が吉岡拓也って名前だったんですね
いやでも面白いですねホイチョイいいですね
いいですね
いや本当に、
はい
まあ、言いたいハムの人とかそういう細かいところ言い出したらきりじゃないですよ、
はい、
でも基本全体としてはすごいいい映画だったので、
はい、
やっぱりね、うん、僕らが忘れてしまった何かを ねここにあるよ、
今の日本映画の中で失われてしまった
ものすごい重要な何エンターテインメント性だったり何かがここにあって、
うんうん、
こういう映画こそがクールジャパンですよ、
は
い、
クールジャパンそこに来ます、
はい
はい、ある意味クールジャパン
クールジャパンですね
やっぱ古き良きいやなんか バブル時代とかも含めて
だって俺これ見ながら字幕つけりゃ俺アメリカの友人に見せられるなと思ったよ
へえ
全然いけてるもん。
おお、
成立してるなと思って、まあまあまあ、ハムの人が海に落ちるまでだ
アメリカンニューシネマ的な、うん、
それ以外は全然見せられるなと思った。
うん、あ、それで言うと、あ、そう、君がいた夏とかもジョディ・フォスター映画とかもなんか割とこんな感じでした。
パクられとるやないかいちょいの映画、
どっちが先かちょっと分かんないけど、それが先かもしれないですけど。
ちなみにこれ新庄論で言うとどう、はい、どうなんですか、これ新庄ジブリパクってる論は。
ジブリパクってる論をね探そうと思って僕ね、うん、この辺に
ジブリがホイチョイパクってる論でしょ、
論をねちょっと持ってこいと思うんですけど、多分この辺パクってんじゃないかと思ってね、海が聞こえるとか探したんですけどね、
うん、
結構ないんですね
あれ
海が聞こえるって
あれあんまパク
どこにでもあるのかと思ったらね、
あれあんまパクちょこれパクられてなかったやつ、
えというか海が聞こえるをちょっと見れなかったんですよ、借りれなくて。
でもなんだろう、キャラクター描写みたいなのは、はい、一人一人はジブリっぽいよ、大げさというか、
あ、
大行というか。
こんな話でも
この話自体はちょっとないけど、
そうっすか、
この話キャラクターの性格付けみたいなのはもしかしたらパヤオがちょっとチュチュチュってやってる可能性はあるね。
ハウルとかでどっかエッセンスだけ引っ張ってきたりとかしてます。
ハウルはやってないね魔女宅ぐらいまでだね、
魔女宅ぐらいまで、魔女子さんね、
うん、
魔女宅って91年ぐらいでしたっけ、
それぐらい。
あで言うとあのね、ハムの人の絡み方はトンボです。
あ、分かる分かる分かる、
ふざがらみする感じ、
分かる分かる分かる、うん、ということはやっぱり、ね、パクってんな、
マジっすか、
ジブリやっちゃってんな怒られるわ、
無理やりすぎるでしょ
怒る、無理やり先輩に
しよう、なんかうまくこう切り分けてなんかね、あのクローズアップして見ていくと、あ、こう使われてるみたいなのはあるかもしれないですね、うん、ちょっと今回はそれはあの見つからなかった、
これっていうとこはないけど、
これありましたみたいなのが、うん、もしあればタレコミをいただけると僕嬉しいです。
でもね、いい映画でしたね。
いい映画ですね、これね。はい、あんまりこのやっぱり前2作ほど の, あの派手さというか、なんかね。まあ、
いやでもしっとり、しっとりいい感じでした、
うん、最後にやっぱ大山を持ってきてるんで、
はい
あのはい、絶叫告白は、ちょっとこれね、必見の価値、
はい。
必見の価値ありですね。はい。な感じで、はいはい、また今後もホイチョイやっていきたいと思っておりますけども。はい、そんな感じで、波の数だけ抱きしめて。
いきましょうか。
ぜひ見てみてください。はい。はい、告知
告知、はい、
はい。はい、毎月やっております、東京ミルコールのトークイベント、今夜はいい感じですね。次回、6月21日火曜日、第68夜でございます。こちら19時15分から池の上、バーガリガリといつもの場所でやっております。料金1300円ドリンクで備わっておりますので、もしお暇な方いらっしゃいましたら、お越しください。石根までに見とけて映画のコーナーあるんですけど、6月揚げまんです。以上の皆さんとやりますので、もしそれもお時間ありましたら見てきていただけるとよろしくお願いいたします。はい、玉さんの方から、
オコエビいるじゃないですか、
オコエビ楽天のルーキー、
はい
はい
はい、松下由紀を見てて、オコエ並みに真っ黒
オコエ君思い出しちゃう、そうしたことありました
っていうのをすごい思い出した今回。
あ
で、オコエ君は別に黒人のハーフだから別にいいんですけど、はいはいはい、ただそのオコエ君が去年出てきた時に、
はい、
みんななんかちょっと段階すっ飛ばしてるのにもかかわらず、無理やりなんていうの、情報修正してってたのを突っ込まないみたいなのが、はい、すごく面白かったなと思って。
どういうことですか、どういうこと
ですか。で、オコエ君が何が面白かったかっていうことですよ、はい、これもう一回言わせてもらっていいですか、
はい、
しっかりこれ言わせてもらいます。
はい、
はい、まず、はい、日本の高校野球、坊主の、はい、子たちが一生懸命やっている、
はい、
もう選手と何勘違いしてるんだみたいな、はい、まあ、そういう人たちの意見もある中で、はい、まず外人がいるっていうこと自体がもう違和感、すでに
昔で言うと太田浩二とか、
ガリクソンとかいました、
ガリクソンというか、ダルビッシュもそうですし、
ダルビッシュ
ウェルトランコ
バンク、いや、いた、
ね、
いたけど、はい、外人って自体はちょっとまだやっぱ違和感で、
まあまあまあ、
さらに、はい、オコエ君はもう一回ひねって、はい、黒人なんですよ、それがもうちょっとおかしいんじゃないですか、
おかしい するとまあちょっと差
別になりますけど、そういう意味じゃないです、ずれ、まくってるのにかかわらず、ま
あ、クロマティがいるみたいな、
そうそうそういきなりクロマティが高校野球にいる外人はなんとなく分かってたけど、いきなり黒人がいるってこと自体がちょっと面白いっていう中で、第一打席で死ぬほど活躍する、はい、そのむちゃくちゃぶりみたいな、
とんでもない運動能力
を見せる、その違和感に視聴者が追いついてない中、サヨナラホームランとか打ってるわけですよ。
ね、まあ、ランニングホームランとか、はい、あのセンターの守備につきながら、キャッチャーのサインが見れるっていう、もう
そのわけのわからない、
サインで打球方向を予測して先に動くっていう。
外人のくせに色が黒いみたいなの2つ、2役乗っけてるのにもかかわらず、そこはみんななかったことにして、お声がすごいみたいな報道の仕方は、一回だからいじってあげないといけなかったと思う。
それはちょっとなんか。
っていうのをみんな思いながら、っていうのを松下由紀の黒さを見ながら昨日思ってた。
そんなこと思ったんですよ。でもあの松下由紀も、あの助演ですけど、サブキャラですけど、すごいいいキャラですよ。
だから黒すぎなんだって。あんな黒いやついねえよ。
松下由紀がいないで、やっぱこの作品のカラーも変わってきていただろう。
シャネルズみたいになってたじゃん。
口入れたりとかね。
確か、うん、っていうか、ごめんなさい、ちょっとあごめんなさい、告知の方だったんです
よ。全然関係ない。
全然関係ない。どうしてもちょっと、言いたいことがあった、
ね、言いたくなっちゃう、はい、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃポイズンですからね。はい、はい、というわけでね、何かあります？他に告
知事項、
特にないですか？
ないっす、はい、
過去回が全部上がってますので、
はい、
聞いてみてくださいって感じですかね。
はい、そうですね、はい、
あのホイチョイ作品も過去2回やってるやつが、
はい、
せっかく上がってます、せっかくっていうのもあるんですけど、はい、上がってますので、また見ていただいて、はい、企画していただく材料に見ていただいてもいいんじゃないかな、はい、
そうですね、
はい、もう本当にあの彼女が見てる機会だったら、ベタ声してましたからね。
面白い。
改めて聞いたら面白い以外の言葉出てきてなかった。
面白い。今回もすごい面白かったです
よ。いや、いいですね。
はい、うん、
すごい、良かったですよ。夏。夏って感じ。
夏って感じ。
はい。夏って感じですね。はい。はい。お便りの次は、
natsu@utd.jp までお願いいたします。はい、ガルパンの最初のシールの応募も、ねはい、感想と一緒に送っていただければなと思います。
感想を添えて送っていただけると、はい、嬉しいですね。
はい、
ゲーマーズの、非売品の、
はい、
ステッカー1枚、差し上げます。
はい、
はい、新しいキャラクターとご協力の方をお願いします。
は
い、
次週は、
はい、次週は、ですね、佐野さんも番組やられてたシールなんですが、
はい、
あの心は見たわっていう。
そう
なんです
ね、趣味のね、
やっぱちょっと、なんだろう、やっぱ大物、その動機的な部分がやっぱね、自分の方が持ちたいな
と、
まあまあ、それは一つあれなんですけど、やっぱちょっと、ロック魂をですね、呼び起こしていただきたいと思いますよ、私、うん、大好きな映画、洋画ランキング、1位、ロッキー、2位、ロッキーだったんですけども、3位の作品持って
きたいと思います
。
ついに
1位、3位の作品持ってきたいと思います。
はい、
俺たちのスクールオブロックを。ぜひ、は
い、いいですね。
はい、ジャック・ブラックさん、
見ましょう。
はい、見て、は
い、いいですね。
はい、いいですね。話し合いたいと思います。
はい、
はい、そんなことで、本日も愛と勇気と感動とちょっぴりな一応をお届けさせていただきました。ここまでお相手は、東京ミルフォール新庄勇気と、
ちゃんまつ2016でした。
はい、それでは皆さん、また来週、はい。